時刻は4時30分になりました。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは0829-310761 0829-310761 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、本当にご苦労様でした。いや30回に、ね、なってしまいました。
はい、30回ですよ、
数
が数えられません私は。
まあ、最初にちょっと A ちゃんの話だけさせてもらいます。
はい、
まあ、あの初めての方に、ね、分かっていただくように A ちゃんというのはあのもう市民グループで始まって今一般社団法人になってますけど、約20年広島駅のいや20日市です、20日市の駅の前、はい、の南口にですね、拠点を設けてあの広く、在住外国人のサポートをさせていただいてます。あのバラバラとね、いろんな国の人、いろんな事情、それに対して市民が向き合って、そして専門家とか、組織団体へねつないで、おるということなんです。
はい、
さあしかしそれでね、あのこのような FM 廿日市にもう2年半こう参加させていただいてね、まあ、以前もあのやったんですけど、今回あの本当に頼りになる人がね、あの本当に支えていただいておるんです。今日のゲスト
誰ですか？
フリースクール木の根っこの運営代表横山晴美さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、
自己紹介
お願いします。はい、私は先ほどからずっとだらだらずっと喋ってます。一番最初からあのおります横山晴美と言いますが、まあ、栗林さんとねご縁がありまして、ラジオの番組を月に1回こうやって持たせていただいてありがとうございます。こちらこそ。で、私個人的にはあの NPO 法人フリースクール木の根っこといって、不登校の子どもたちが、あの、まあ、不登校というのはね、文科省が決めた名前で、学校がまあ合わない子どもたちの行き場所として、居場所とあと教育をあのちょっとさせていただいております。そこちらの運営代表をしておりまして、でこの、ラジオ活動はその中の初音座という、20日市から何か仕掛けていこうとか、子どもたちを地域に出していこうという活動を3年前に始めまして、新しい事業としてね。でそれもまあフリースクールの活動なんですけど、地域でどうやって子どもたちが自主的に活動していくかということの実験みたいなことをね、させてもらって、その中の一環として多文化共生がありますので、そこら辺の教えをフリースクールだけではわからないので、あの地域で活動さしていただしてるあのエージャンさんの方へね、教えを請うておるという状態でございます。
私はもうフリースクールについてね、本当にあの横山さんを通じて初めて学んだんですよ。
あ、そうですか。
本当にね。でそれで外国人サポートとね、もうあの接点があるということに、また不思議な接点があるということを気づきました。
お互いねマイノリティな活動を、ね、そうそうしてますけど、ね、自分たちはその中心部にいるから分かんないんですけど、よそから見たら本当に、まあ、フリースクールって何なのかっていう、不登校のことも知らないって方が多いし、なんなら外国人を住んでるね、在住外国人のために、居場所作りやいろんなことを活動している、20年も活動している A ちゃんさんのことも知らない方もたくさんいらっしゃいますから、あの本当にこういう FM で少しでもね聞いたことによって知ってもらえればと思って、私も続けてるんですけど、
まあ、それにしてもね、私は今日本当にあの新内登場で
またまた
いや本当横山さんにあのこういう人がねまさかあの生存して生存いうかおられるとかね、
生きてる、はい、生きてる、私は生きてる、
発見しました。本当に大発見ですよ。本当に力強いあの方ですね。あのでもどうしてねこんなあのことにねあの、まあ、足を踏み入れたというか、私はあの横山さんのことを個人的にも関心を持ちました。は
い、まあ珍しい、
そこらを、どういうことで広島へね来られて、でそしてこういうことになったのか、まあ、今の自分をねどう思っておられるか、何かエポックメイキングなことがあったら、まあ、何でもいいですから、ちょっとお話をいただければと思います。
はい、次のこれに気づけば A ちゃんのコーナーに入って喋りますかね、じゃあね。ちょうど時間的に。じゃあ一つ目のコーナーお願いします。
はい、
これに気づけば A ちゃん、
はい、じゃあこの辺から少しだけ時間をもらう感じになりますね。
そうですね、はい、ちょっと一点だけね先に、うん、あの市民も高齢で、市の広報の、もうこれは短いと思いますけど説明させてくださいね。市の広報毎月こう出てくるんですよ。で11ページにね、あ、もう子どもたちの議会の話がありますよね。こういうようなことをやってる。そして11ページ見てくださいね。 11ページにはね、実はあの左、市民センターの祭りというのがあるんですね。市民センターだから、あの外国人の方はあの会社へ勤めたりですね、自分の仕事いろんなことでね、あの一生懸命やっとられるけども、地域との関わりに市民センターの大きな意味を持ってます。で、自分がどういう市民センターのあのが近くにあるかをね、よく把握していただきたいし、どういう人たちがね地域で活動しておられるかを、こういう時にあの見ていただいたらどうでしょうね。10月11月がそのシーズンなんです。で、10月が特にね多いですからね、あの近くにあの市民センターがあるはずですから、そこへ行ってね、あの地域の子どもたちとかね、お年寄りも できますし、いろんな活動発表がありますから、
市民センター祭りですね、
ぜひぜひね一度覗いてみてください。そしたらあの地域とのつながりができるかと思います。まあ、それと、まあ、1点はあのもう初めて聞く人に言わないけんので、あの一番あの広報の一番裏には、あの目の不自由な人などのためにということで広報を読み上げるということが、書いてありますから、これはあの、ホームページあるいはスマホでですね、あの見てですね、そしてあの音声でこの記事をあの聞き取ってください。そういう方法があります。以上、いつものようにご報告をします。まあ、それで あと、
ゲストの会の候補を先にしてしまいましたね。はい、
あの候補いつもここでやってますけど、
あ、はいはい、じゃあ、
そこでそう他にあの時間はね私はたっぷりあると思ってるんですけど、
はい、わかりました。
この間何かこう横山さんがあの参加されたことで関心を持った、
あ、そうですね、私あの週末にですね、あの LD 学会っていうね、今回広島で行われたんですよ。来年は四国みたいですけど、毎年主要都市で行われる LD 学会、まあ、ラーニングディフィカリティとかラーニングディファレンシーズっていう、あの学び方の違い、日本では全部学習支援、学習障害とか、あの読み書き困難とかっていう、少しあのなんていうかね、異性指導についていけない子どもたちのことをすべてそういうふうに LD で表したりとかするな、乱暴なところがあるんですけども、そういう子どもたちのために、まあ、大人もそういう人はいるんですけど、どういう学び方が適しているかとか、もともとその子たちの理解はどういうふうな脳の仕組みになっているのかとか、そういうことをね学ぶで、一生懸命そういう個人個人の子どもたちに対してあの心を配っているあの学校の先生とか支援員の人たちが集まって、あの日本全国から集まって、海外からも発表、研究発表があったりとかして、結構大きな学会なんですね。それに参加してきました、私。あの国際会議場であったんでしょ。まあ、ちょっとね、1回1回ね、1時間半から2時間ぐらいのね、授業なんで、ちょっと頭がパンクしそうになって、あの3つも4つも予約してたんですけど、シンポジウムとか、サボりながらしっかり見てきました。でその中でね、地域連携っていうのがありまして、あのさっきあの打ち合わせで話しましたけど、ネウボラっていうのがありましてね、広島でももちろんあるんですけど、福祉の連携ですね、あの医者とか心理士とか保健師とか、あの行政と、まあ、つながっていくっていう連携ですよね。あのいわゆるネウボラって、まあどっかの言葉なんですけども、アドバイスの場という意味らしいんですけど、妊娠出産からあの子育て期からのずっとつながってワンストップ体制というね、発達障害や自閉症気味であるとか、少し支援のいる子どもたち、言葉が遅いとかありますよね。それその時その時の時期に応じたあの親子の悩みとかっていうのにあの寄り添ってあの支援していく人たちがどういうふうにつながっていくかっていうね、まあ小さい子は2歳児検診とか3歳児検診とかありますよね。その検診だけで手放すんではなくて、それをあの保育園につなげていくとか、幼稚園につなげていくとか、就学前であれば今度あの小学校の先生につなげていく、小学校が過ぎればまた今度は中学校につなげていくという感じの支援があって、それはネウバラとかっていう仕組みでつながるっていう、ネウバラをつなげるっていう作業をしてるあの人がね、三重県の名張市でやってる人たちがね、あの発表してました。それを聞いてきました。
なるほどね。
まあ、福祉と、ね、行政がつながるのは結構まあよくあることなんです、その中でも、まあ、まだまだバラバラなところがあるってことですね、ワンストップではないっていうことですね。でそこでまあ言ってたことは、あの手を離さずにつながり続けると、もし、まあ、保健師の担当が終わって、あの違う保育園の先生とか小学校の先生に手が渡ってしまっても、あのその後まだつながり続けるということが大事であると、もう丸投げしないということが大事であると言って、そこはねすごく共感しました私、
ね、 まあ、似たようなのが行政の方でもね、うん、重層的な支援ということで福祉の方でね、うんうん、ああいう見直しをしようとしている
、包括的なとかいう言葉も出てましたね、
だからもうね、どうしてもそれ必要性が感じられているわけで、うん、ここバラバラで対応していったらどうしようもない、うん、いうことなんですね。
田中行政でもね、この前の8月28、29のあたりでやったイベントでもね、
う
ん、言ってましたね、包摂的社会の実現に向けたというふうに、多文化共生とかの話でもすごく大事なことですよね。
それをね、中央大学の学生なんかもね、いろんな分野から取り上げて、武蔵もねやってくれました、うん、だからまあこういうことでね、本当に外国人とかそれからマイノリティにとってですね、特にそれが必要だと思いますね。だからそれを我々も向き合ってやっていきたいと思ってます。
はい、
まあ、そして他にあれですね、私自身はね、今回はまあやっぱり横山さんのちょっと個人的なことかもわかりませんがね、話せる範囲でですね、はい、どうしてそういうこの、木の根っこに至るそのねフリースクール運営にね、そこまでやってくられたか、うんうん、そして地域の人たちとね、あるいは同じようなね、ママ友とかね、いろんな人を巻き込んで言うと表現悪いけど、うん、やってこられてね、本当に広範囲な形のね支援グループ作ってる
ですよね。
どういうエネルギー、どこが
さっきのネウボラではないですけど、まあ、語源から言ったらね、これフィンランド語かなんからしいんですけど、アドバイスの場っていうのがね、なんかおこがましいんですよね、アドバイスの場って。誰かにアドバイスをあげるっていうのはやっぱり上から目線でしょ、ちょっと。だからこう自分がアドバイスが欲しかった時にもらえなかったとか、そういう施設がなかったってことで、結局私が自分の子供をね、の居場所を作るために最初フリースクールもどきみたいなのを始めて、本当はね、最初は野外活動がたくさんできる子たち、学校が嫌々で行ってる子たちのために、まあ、週末フリースクールみたいなの立ち上げて、思いっきり羽を伸ばして山や川で遊ぶっていうことを始めたんですよ。でその中で、まあ、昼間とか行けない子がいるとか、フリースクールをやってくれないかっていうリクエストがあって、まあ、うちの子はもしかしたら自然が大好きな子だから行けなくなるかもしれないし、ということで作ったのが、まあ、平日のフリースクール、でそこから一人家族が増え、もう一家族増えて、私たちはなんか子供を受け入れるというよりは家族ごと引き受ける感じ、家族ごと仲間になろうねっていうところなんですよ。だからつながるというか、助け合うと、それが必要がなくなればみんな離れていくし、っていうところですよね。
なるほどね、
だから大きな家族って、さっきね、ステファニーとか前半で言ってましたけど、
ね、
メキシコ人はみんな家族みたいなもんだとか言ってますけど、
どうもこう言われます、日本人は冷たいと。ここバラバラのね、
欧米のね、核家族化がちょっとものを言ってきて問題化してるんです、最近では。人の家に勝手に入っていけないでしょ、だから孤独死が増え、引きこもりが増え、おせっかいおばさんもいなくなりみたいな、私なんか面白いおせっかいおばさんですから、
もう昔はそればっかりだったですよ本当に。
だからまあ私なんか全然おせっかいじゃないですよ、昔から比べれば、もう大阪のおばさんなんかぐいぐい来るのがね、とても大事だって今言うじゃないですか、でもそれもね、プライバシーの侵害だと言われれば、それでおしまいですね、ぶつ切れになりますよね。だからまあ何かウィークポイント、社会から孤独を感じている人たちが気楽に来れるような居場所って本当に必要 で、で居場所のあり方もすごく大事、してあげてるんだっていうボランティアの集まりのところにやっぱ行きたくないですよね、
もう本当ね、フリースクールもそうですけどね、いろんなそういう場所を私も行くようになったんですけどね、そこに集まってる子どもたちをね見るとね、優しいんですよ、そしてね、受け入れるんですよ、これがね本来のね、子ども社会なのにね、今の普通の子どもというのは普通じゃない、私の目から見るとですね、もう学校終わっても塾へ行ってね、ここバラバラ一生懸命こう、まあ、勉強するのはいいんだけどね、もっと学ぶこともありますよね、
もっと遊びがすごく必要なんだろうなっていう、
それがないという、
でその年その年その年 の、ね、学びが必要、学びというか遊びが必要なんです、遊びの中の学びが、それが好奇心を育てるんだけど、結局大きくなって中学生高校生になって、元の遊びに戻れるかって言ったら、もう大きく体になって、完全にゲームの中にはまってたらなかなか抜けられないこともあるし、やっぱその時その時にいるものがね、ありますよね、必要なものがね、はい、じゃあちょっとまあ
何ですか、春美さんも遊びまくったんですか。
私はそう、あ、でも遊びまくよく怪我してましたね。うちの祖父おじいちゃんがもう亡くなりましたけど、土木建築とか瓦屋さんとかの関係だったんですよ。そこの社長をずっとしてて、でそこのなんかブルドーザー乗っかったりとか、もういろんなそういう器具の中で遊んで大怪我してました私。はい、じゃあリクエスト曲のそろそろ行きましょう。私のリクエスト曲なんですけど、はい、ヒッピーの君に捧げる応援歌。はい、
立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いて行こう。こなす程度の日常をもっとできるはずでしょう。魂魂自分ごまかさないで、半端なぬるい気持ちじゃ諦めもつきやしない、たらればな後悔を胸に刻むの。なりたいものやりたいこと行きたい場所全部すべて、ビクビクするのもワクワクも自分次第さ、yeah、やるかやらないかだけさ、燃やすんだ心の炎、エールを燃料にして立ち向かって行こう。どこに向かってんのかわかんない、そんな時もあるさ、ただ走り抜けろ。夢はまた形を変えて、それでもまた追い続けて、やめんな、チャンスが君を待ってんだから、立ち上がろうとする、捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、足りないものは一緒に探そう、希望を胸に扉開いていこう。笑われている気がする、周りの目気になってゆく、そんなやつ気にすんな、お前はお前さ、真面目にやってる自分が惨めに思うこともある、問いかけ続ける、本当はどうしたいのか、幼い時の夢違いの再現、どうせ自分なんかでも逃げ出さないで、孤独でもがき耐えてきて、ただ前を歩き続けて、たどり着けるさ、みんなが待ってんだから、立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、負けそうな時は思い出してよ、過ごした日々をこれまでの足跡、
最近のニュースとご案内。
はい、早速、まあ、もう済んだことではあるけど、この日曜日にですね、
はい、
五日市、公民館で、ダサインってなんだろう、ネパールの正月の祭り、そんな感じなんですね。大変にぎわっておりました。90人ぐらい参加して、でネパール人、中国人も、他にもおったね、フィリピンもおったかな。まあそういうことでね、私、みんな、エイジャーのメンバー、そして横山さんも一緒に参加したんです。
はい、ました
で、そこへネパール人の、留学生の3人も来てくれてね、日本語教室の。で、彼らを、まあ、またみんなで、褒めたたえたんですけど、なぜか言ったら、来たと、1週間もせんうちにね、日本に来て、広島に来て、海田に、寮におった3人がですね、前の JR で、倒れている老夫婦のね、車椅子の老夫婦をですね、警報が鳴る中で3人で助け出したんですよ。すごいことをやってね、それで新聞にも載ってましたけど、私エイジャンでこれをね、社会貢献者表彰の推薦をさせていただきました。そしたらなんと、これが認められてですね、11月には帝国ホテルでこの3名は表彰を受けられるということになりました。
はい、
まあ、他にもね、こういういろんな社会貢献して いらっしゃる方いらおると思いますよ。またエイジャンに一声かけてください。私が一生懸命書きますからそんなことですね。まあ、この彼らはね、11月の受賞、そして帰ってきたら12月にこの FM 廿日市にですね、この番組に登場してもらおうと思います。 お楽しみください。
3人のイケメンが来るんですねそうそう、はい、楽しみにしています
これが1点。それからもう一つはですね、ちょっと先ですけども、来年のこと、ただし1月14日ですから、すぐにその日曜日はね、例の広島、市民球場跡地ですね、ゲートパークと言うんですけど、あそこでですね、ペアセルベがあるんです。ペアセルベご存知でしょうかね。もう広島市民の発案で国際交流をやる、本当に広島城で10月お城、周りのフードフェスタありましたね。あの時に今サッカー場になろうとしているところでやってたんですよ。30ぐらいの団体がね、我々も入ってました。これがね、コロナを経てですね、1月14日、ペアセレベが再開します。で、私が言いたいことは、それにね、廿日市から我々も出るんですから、ぜひね、いろんなボランティア、福祉、あるいは文化交流やってる団体にね、参加していただきたいなと思ってます。一テントがね、10時から16時までの6時間ですけども、まあ、5000円ですね。そういうようなことでね、締め切り10月31日ですから、
どこに申し込んだらいいですか？
ホームページでね、はい、ペアセロベ見たらバーンと出てきます。ペアセロベ、ひらがなでね、ペアセロベ、これでもうバーンと出ますから、申し込みをしていただければいいです、はい。で、分からなかったらね、A ちゃんに聞いてください。私の方はもう毎回出てるんでね、説明をさせていただきますから。
はい。ご参加お待ちしてます。
はい。どうぞぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、これで、ご案内終わりました。そういうことで。
見たこと言いましたか。
ゲストに、
はい。
分
かりました。
ぜひぜひ。
あとわずかな時間でございますが。まあ、
ゲストにはね、本当にね、もうこの間は、今のピアセルベじゃないんですが、同じ場所でね、9月の27、28と、日曜、月曜、フェアをやらせていただきましたときにね、ステージから、それからインタビューから全部仕切っていただいたんです。さすがですよ。
そういうことで、
まあ、
私のパートナー、ハグマさんもいましたからね。
ああ、そうそう、ハグマさんもおったですね、はい、JICA のね、OB ですね。ぜひぜひ、あの時の印象をね、ちょっとこう、言ってくださるとありがたいですね。
そうですね。まあ、エージャンはね、いつも思いますけどね、ボランティアの方がね、本当にいろいろな方がいらっしゃいますから、すごくそれだけでも色とりどりで面白いですよ、はい。
くたびれたでしょ、ほじゃが、全くシナリオなしの
そう、まとまりきれない人間たちをまとめるのはとても大変でしたがでも、まあ、音響もね、ちょっといろいろトラブルがありまして、ちゃんとできるところができながら、暑すぎてね、音響が壊れたりとかスピーカー壊れた事件があったので、申し訳なかったなと思いましたよ。い
や
い
や、私がもうね、その主催者だから何もわからないんですよ、もう流れの中でね、熱中症だけ心配しとったんです別室で用意してね、で消防団も来てましたしね、そればっかり気にしとった、
でも、まあ、入管さんとか普段ね会えないグループとかもたくさんあったりとか、フードバンクさんにもね、フードはもらってるけど、顔を知らなかった子どもたちも会えたりとかするし、フリースクールについてもいろんな方がね知ってもらえたので、そうそう、まあ、多文化共生は立大共ね、共生だという人もいるし、もちろんマイノリティとの関わりもあるし、今はもうマイノリティがマジョリティを襲おうとしているぐらいの勢いの、次世代多様性を大事にしている時代が来てますから、本当に横がつながれて、私とてもいい経験させてもらいました。
そう言ってくださると嬉しいですね。
場違いかなとも思ったの途中でね。こんな私がと思いましたけど。
まあ、あともうね、出展された、国、県、市のね、担当にも聞いたんですが、良かったという意見でね、この1月14日にもまた参加するという意向です。
大抵の人は、ね、ペアセロベ
で、はい、なんでその祭りに参加するのというとね、結局そこで相談が受けられるからですよ、相談を外国人それから日本人でね、まあ、困ってる人に、ね、そういう相談を受けるいう場がね、その祭りの中でできるんですよ、それを狙ってる私もね、だから通訳者も欲しいしですね、それからその場限りではないですから、今後のフォローも必要なんでね、そういう意味ではね、もう本当ボランティア大募集ですよ、もうみんなでね取り掛かってやっていかないと ね、
なんかさっきの、つながり、ねうん、っていうのもありますけど、うん、なんかお互いつながるとか受け渡す同士もね、そうそうそう、顔を見て日頃話しとかないと、そうそうそう、あそこがいいよとかって無責任に言えないじゃないですか。そうそうそう、だからお祭りで顔合わせただけでも信頼度がぐっと上がりますよね、あこういう人が窓口にいるんだなと思ったら、はい、参加させてもらってよかったです、最後に一言、そうですね、
横山武士を
堀井スクールの中でいろんな教育を、まあ、したい子とかね、やって、ジャーナリズム教育とかね、ジャーナリズムの教育とかやったりとかしてるんですけど、まあ、そこで芽が出る子っていうのは、まあ、IQ とか HQ とかいろいろ言われますけど、やっぱり最近は人間力っていうのがすごく言われるので、どうかまあいろんな自分の好きなことをね、学校行ってる子も行かない子もしながら、やっぱり自分の人間力をしっかり生かして楽しんでほしい、みんなが幸せになる教育を受ける側もする側もしたらいいと思います。
そうですね、
ということが私の遺言です。
人間力を高めましょう。ちょっと遅いかもかな。
はい、いやいや大丈夫です。栗林さんはまだまだいけます。はい、ではそろそろ終わり時間がね、あっという間ですが、来ました。皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫のホームページ、そして木の猫ラジオやエージャンホームページからお聞きいただけます。次回は11月14日火曜日午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の猫の横山晴美と
一般社団法人エージャンの栗林克之。
はい、第30回の放送をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の猫と一般社団法人エージャンの提供でお送りしました。
76.1 FM 廿日市